はい、マリティです。ネットラジオベースボールトーク3月5日火曜日朝6時の配信です。久しぶりの収録ですね。はい、まあ球団トークとかちょっとやって、それがまだ数球団残ってる中ではあるんですが、今回はちょっと観戦談をね、したいなというふうに思います。はい、まあ実はちょっとですね、行ってきまして、はい。どこ行ったかというと、札幌、北海道ですね。わざわざ北海道まで行って、別に野球見に行くために北海道行ったわけじゃないんですよ。もともと、冬の北海道に行きたいっていうのがずっとあって、で、まあ、定位置にしようかなって考えたときに、まあ、なんかこの辺りがいいなと思ってたら、まあ、なんか、野球の試合もあるらしいし、じゃあそれも組み込もうかみたいな感じ。はい。いうとこだったんですけども、まあまあ見てきまして、それもですね、2試合見たんですよね。野球がメインじゃないって言いながら。3月の1日、エスコンフィールド北海道で行われた、春季教育リーグですね。北海道日本ファイターズ2軍チーム対、新潟アルビレックス、オイシックス新潟アルビレックスベースボールクラブですね。はい。まあ、2軍チームとか言ったけど、実質1軍やったんですけど、まあちょっとそれは一旦置いておきます。で、今日はこの試合に関しては触れません。後日また改めて撮ろうかなと思います。はい。で、もう一個がですね、3月の3日日曜日に行われた、オープン戦ですね。阪神タイガース対北海道日本ファイターズということで、はい、ちょっと今日はこちらをね、喋っていこうかなというふうに思います。はい。まあね、札幌ドーム、まあ、ファイターズが長らく本拠地としてね、使用してきた球場ではあるのですが、まあ、エスコンフィールドに移転して、まあ、それでも去年もね、オープン戦をやってたんですけど、まあ、今年もやりますと、いう話であったんですが、まあ、もう今年がどうも最後っぽいということでね、はい。まあ、僕はチケット取った時点ではその話は分かってはなかったんですけども、今年で最後かもしれないっていうのは。まあ、なんか、阪神がね、まあ、札幌ドームで試合やるなんて珍しいからね、もう多分、下手したら最後かもしれへんと思ってたから、うん、ちょっと行っとこうみたいな感じで。それまで撮ったんですけども。そしたらそもそも日本ハムが試合やるのが最後かもしれないみたいな感じになっちゃってるんですけども。うん。わかるよ。日本ハム来年、いやでもこうしませんやろな。うん。プロ野球自体はひょっとしたらあるかもしれない。例えばセリーグのどっかの球団がちょっとやらせてくださいっていう可能性はなくはないんじゃないかなと思ってる。まあ、特にジャイアンツとか。うん。可能性としてはあり得るんじゃないかなと。まあ、特に日本ハムが、まあ、今はやってないですけども、東京ドーム開催を復活させる可能性がなくはないと思うので、まあ、パリーグのね、各球団ね、割と東京ドーム開催やってるんですよね。ホークスとか、ロッテとか西武は毎年やってるんで、うん。ひょっとしたら、まあ、日本ハム、ま、もともとね、本拠地にしてた球場ではあるんで、やる可能性はなくはないのかなと思ってる。で、だからまあその代わりに、まあジャイアンツも、やらせてやっていう可能性はなくはないんじゃないかなと思ってるっていう感じです。はい。まあ分からへんけどね、そこは。で、まあそのね、まあ記念、まあ別に最後になりますとはね、公式には全くアナウンスはないんで、その特にまあなんかこう、大々的にイベントやってるわけではないんですけどもね。むしろね、やる気がなさそうでしたけどね。ファイターズ球団は。ちょっとその話はまた後でするとして。はい。で、僕自身は札幌ドーム実は2回目ですね。2020年に1回。まあコロナの時に GoTo トラベルで北海道行って、っていうのがあったんですけど、まあそれ以来かな。その時はね、内野席で見たんですよね。一塁側の。そう、結構、ガラガラ。まあ、ファイターズ弱かったしね。5位で。で、その時は6位のオリックスと試合で、その試合で、まあ、オリックスが負けて、最下位が決まったというようなね、試合だったんですよね。そう、オリックスがまだ弱かった頃ですよね。そう。で、それ以来なんですけども、今回の方が下手したら人入ってたんちゃうかな。当時コロナに入場制限もあったからさ、5000人行くか行かないかぐらいだと思う。で、今回のオープン戦下手したらそれより入ってたかもしれんからね。そう。でね、まあ、だからもう球場自体は行ったことあったんですけどもね、そう、今回まあ、久しぶりに行って、まず、遠かったですね。 あの、三塁側の外野席って、最寄りの駅から一番近いんですけども、逆に今回撮ったのそのライトの外野席ってめちゃくちゃ遠い。ほんま。特に札幌ドームって、こう、球場の、なんだろう、いわゆる球場の形に沿って歩けるわけじゃなくて、なんか、ねえ、正方形の中に、正方形、長方形の中に球場があるようなみたいな形に なってて、割とこう、無駄に歩かされるんですよね。とーって思いながら。でもね、なんか面白い展示とかも見れましたよ。球場のその有料のエリアに入る前のところになんかいろいろ展示物があって、なんかいろいろ、日本代表の、長嶋監督のユニフォームとか、あとは、なんかいつかの侍ジャパンの記念のサインボールとかにいっぱい置いてましたよ。多分2013ぐらいの、なんか侍ジャパンの強化試合かなんかの時のサインボールだと思うんですけども、ね、まさかね、筒井和也さんのサインボールをね、あんなところに見ると思わなかったっすね。一回だけ選ばれてたんですね、筒井和也さん代表でね、阪神タイガースに。今スカウトやってありますけどもね。そう、まあそんな見ながら、あとなんか嵐の展示とかもありましたわ。多分どうだから、アーティストの方とかの手形とかもいっぱい置いてあったりしましたね。はい。まあ、そんなの見ながら、スタンドに入りまして。スタンドは、だから今回2列目やったんで、めちゃくちゃ近い。うん。まあ、それでも高さはあるんですけども、まあ、グラウンドがよく見えますよ。あ、ね、そのグラウンドがよく見えるんですけどね、その、外野のね、芝生がね、まあ、ペラペラなのがね、まあ、見ててわかりましたね。そんな、別に、叩いたりとかしてないですよ。グラウンドウォークとか特になかったんで、降りれてないんですけども、なんかもう、パッて見ただけにですね、こう、あ、外野の芝これほんまに敷いただけのペラペラっぽいなっていうのが、よくわかる。あ、これ巻いてる時のあの模様がついてるんだなっていう、多分。なんかそんな感じっぽいなとかね、ここで切れてるんだみたいな、もうそう見えちゃうんですよね。これさ、前々日にエスコン行ってるからさ、余計さ、なんか ああっていうね、うん、札幌ドームのねクオリティが分かっちゃいますよね。なんか森下がヘッドスライディングがなんかして万波に、え、こんなところでやったのみたいな言われてたらしいですけどね、札幌ドームの下はコンクリートですからね。ペラペラの芝生一枚だけですから。はい。でね、外野席なんでね、こう、内野の方っていうか、バックネットとか含めて、こう、内野のとこの壁を見るとですね、広告がね、ほぼほぼない。外野の方はね、ちょこちょこちょこあるんですけどね。広告ない。ほんまにもう。いつの時代の球場やと。いうような感じでね。そんなちょっと寂しい感じで始まったんですけども。ちなみにね、ファイターズガールがね、こう、球場来るわけじゃないですか。イニング間のイベントね。キツネダンスとか。なんか出てくるじゃないですか。何人だと思います？ 6 人っすよ。一塁側、三塁側、各3人で合計6名。参考までにお伝えしておくと、2日前の、春季教育リーグの方は、平日の金曜日でしたけども、デーゲームで、ファイターズガールが、12名いました。半分しかおらへん。春季教育リーグとオープン戦で比較して、なんで春季教育リーグの方が倍おんねんっていうね。もう日本ハム球団が全然やる気なかったんだなっていうのは分かります。まあ、日程かぶりとかもあったんで、2日目、土曜日が。うん。多分そこで、何、札幌ドーム組とエスコン組の分かれてたとか、そういう編成なんじゃないかなと思うんですけども。まあ、でもエスコンの方が重視されてたってことですね。はい。試合の方なんですけども、もうトントン拍子で進んでったんですよね、最初。ほんまにこれすぐ終わるでると思って。まあ、実際試合時間トータルでも2時間半とか2時間半かからんぐらいでしたね。まあ、点は結局6対5とかまでいったんですけども、スコア、特にまあ、日本ハムが得点したイニングっていうのは割と固まっ ビッグイニングが1回あったんで、そこでポンポンポンって入ったって感じで、投手交代とかもオープン戦がもう決まってるんしかないからすぐ終わったって感じでしたね。はい、まあそうですね、日本ハムは先発のマーフィーはあれは打てる気はしなかったんですけども、2巡目に入ったらポンってやっぱ阪神を攻略していきました、ね、でそれでまあ点取ってね、はい、でその後もザバーラーの後が誰や、上原か、上原が結構長いイニング投げてましたけど、上原も最初失点してこれで2点入って5対1かなぐらいまでいってね、もう阪神もこれあまあ勝てるんやなという雰囲気は正直あってですね、スタンドの方もね、チャンスマーチ使うぐらい、ゆくぞチャンスのやつね、全然盛り上がらないチャンステーマを使うぐらいにはね、まああれ多分ね、まあ札幌の人なんかなかなかこう歌う機会もないから人通りやってあげようっていうところだと思うんですけども、基本的には大したのがついたらね、歌うやつです。あれを流れるぐらいではあったんですけども、まさかのね、及川が5失点するっていう。最悪したね、ほんま。いや別にね、オープン戦勝ち負けどっちでもいいし、阪神はあれガチメンチで言ってたら全然勝ててた試合やと思う。ちゃんとしっかり継投していけばね。別にキャッチャーもわざわざ高卒3年目 ?4 年目 ?4 年目か。藤田なんかわざわざ使わへんしね。森下と中野侍行くためにも早めに引き上げてるしね。うん。ただ、やっぱり見に行ったから勝ちたいよな。っていう、ね。ところで、はい、まあ、負けましたというところでした。うん。まあ、怪我なく終われてよかったなというふうに思います。はい、佐伯がね、ちょっと足ぶつけたりしましたけども、全然大丈夫そうでしたし、佐伯のピッチングはね、もう言うことなしだったんでね、はい。シーバーはちょっとまだ上がってきてないかなって気はしたんですけど、まあ、夏場あたりに出てきてくれればいいんじゃないですか。はい、ということで、以上。